今日恵みをいただく御言葉は第二サムエル記の17章1節から14節までです。第二サムエル記の17章1節から14節、はじめに1節を、1節と2節をお読みいたします。アヒトフェルはさらにアブシャロムに言った。私に1万2千人を選ばせてください。私は今夜ダビデの後を追って出発し彼を襲います。ダビデは疲れて気力を失っているでしょう。私が彼を恐れさせれば、彼と一緒にいるすべての民は逃げましょう。私は王だけを撃ち殺します。では一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたの命の御言葉を今日も我らに授けてください。神と人との前で犯してきた罪を許し、御前にふさわしく聖なるものとしてあなたの血をもって我らを清めてください。語るこのしもべ、またこれに預かる一人一人それぞれを通りよくして、ただあなたの命を天からそのものをダイレクトをいただき尽くすことができますように、主よどうぞあなたが今日も我らを清め導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよアブシャロムが、このダビデが去っていた都エルサレムに、前回のところで入城しました。ダビデは平和な理由でエルサレムを去ったんですけども、しかしアブシャロムは早速平和と逆のことを企んで、そしてダビデを追い詰めようとします。このアブシャロムと一緒にいるアヒトフェルという天才的なそのアドバイザー、彼は早速このエルサレムに入城したアブシャロムに対して、このダビデが残していった十人のそばめと寝なさい、そうしてそういう性的なことをでダビデをもう屈辱を与えて、でそれでダビデに対してそういう屈辱的なことをしたということが人々に知られれば、人々はもう力を得るでしょう、アブシャロムがますます人気がある起こるでしょう、そのことを助言して、アブシャロムはその通りのことを行いました。こうしてしかも王宮の屋上に、天幕を張って、もう人々から見えるように、アブシャロムはダビデのそばめのところに入った、性的なこと、それは、本当にそういうことが好きな人たちにとってはもう大いに何か、そういう気持ちをかきたてさせられて、気分が盛り上がって、さすがアブシャロム様、そういう風になって、大いに気勢を上げたことでしょうけれども、しかし、あいにくこのアヒトフェルが進めたことは、律法に照らし合わせれば、もう死ぬ罪に相当すること、すなわち、父の寝床に登る者は死ななければならない。レビ記20章に書いてあります。それを、あたかも何か違法の、人々と同じように、そういう性的なことを、人の人気取りのためにそういうことをしなさい、そういうふうに助言する、このアヒトフェル、やはり主の、御心を損ねております。私たちは何か世の方法、世の盛り上がり方、世的な興奮を、素早く手に入れる、そういうことに陥って、そして人の人気取りを、しやすいものです。演劇とか映画とか、そういう芸術活動において、もう人の速やかに人の人気取りを、手っ取り早くする、やはり性的なことは、そういうものですね。 しかし、主の御心を損ねるとするならば、いかに人の人気をね、その時一時的に取ったとしても、やがては衰退していくものなんです。このアヒトフェルとアブシャロムね、アヒトフェルは、主の御旨に損なったことを進め、アブシャロムも、ね、それは、いやいや、律法にはこう書いてあるから、それできませんとか、そういうことは言わず、もう、自ら進んで、あ、それはいい考えですね、ということで、もう堂々と父ダビデの、そのそばめのところに、ね、天幕を張って寝ることをすぐに遂行します。で、続いてアヒトフェルは、もう一つ、このアブシャロムに提案をするんですね。今度は、ダビデを討ち取るということについてです。アヒトフェルはね、さらにアブシャロムに、私に1万2000人を、ね、ください。そうすれば今夜にでも、ね、ダビデの後を追って出発します。もう本当にね、急を急いでるようです。実際アヒトフェル頭が良かったんですね。ダビデが、ね、都を落ちして出て行って、ね、しかも結構な数の民を引き連れて、ね、旅をしている。ダビデは疲れ果てているに違いない、ね、心も疲れ果て、体力も疲れ果てている。で、しかもね、一緒にいる人々を抱えてるから、だから、この状態、ダビデがどこかに、町に落ち着いて、で、そこで体制を立て直さないうちに、もう、ですから、急を要して速やかに、ね、行軍していって、まあ、1万2000人、そのぐらいの人数でも、ダビデを脅して、で、そうして、もう人々の、ダビデについている人の心をくじけさせる、ね、私にそのことをさせてください、言うんです。アヒトフェルは、ダビデは疲れて気力を失ってるでしょう。私が彼を連れさせれば、彼と一緒にいるすべての民は逃げましょう。私は王だけを撃ち殺します。で、3節。私はすべての民をあなたのもとに連れ戻します。すべてのものが帰ってくるとき、あなたが求めているのはただ一人だけですから、民は皆穏やかになるでしょう。で、この言葉は、アブシャロムとイスラエルの全長老の気に入った。で、このまま、ね、ダビデ、もう前の章、16章の方を見ますと、ね、ダビデは本当に疲れてます。ね、人々からあざけられたり、罵られたり、ね、石を投げられたり、呪われたりもしました。そして失意のうちに、ダビデは、もうとぼとぼ、ね、行軍している。それに対してアブシャロムはね、気勢が盛んで、ね、若くて美しくてカリスマ性があって、ね、そういう性的なことで、気勢を上げて、もう本当に勢いがあります。本当にピンチの状態ですけれども、でも、人が勝利するのはですね、人の若さとか気勢とか勢い、ね、あるいは優れた計りごと、そういったものではなく、主に従っているかどうかなんですね。この、ね、ダビデとアブシャロム、もう本当にアブシャロムの方がかっこよくて勢いがある。対してダビデ、ね、若くもない、かつて罪を犯した。で、もう本当に、力なく都を追われている、ね、後ろ姿を見せて逃げている、みっともない、格好が悪い方。けれども、戦いの勝利というものは、ね、人が結局生き残るというものは、そういった格好の良さとか、勢いの良さではなく、主に従っているかどうかです。主を愛しているかどうか。その側に主は疲れます。アブシャロムもアヒトフェルも、ね、主の御言葉に聞き従うということ、これ、そういう気持ちはさらさらありませんでした。それに対してダビデは、本当にこの懲らしめを甘んじて受けている。主が、ね、今このようにされているのだ。石を投げられたり、呪われたりしても、これは、ね、放っておきなさい。今、主が私をこのようにしておられるのは、実際、ね、ダビデが、この屈辱的な経験をしているのは、あらかじめ予言されていたことでした。ダビデが悪いことをしたからですね。ですから、この、ダビデは、ね、シムイというものに、ね、お前は血まみれのものだ。横血まなものだ。ね、そういうふうに罵られました。確かにダビデ、血まみれのものと言われて仕方ないことをしたわけです。そして、ね、血まみれのもの、横島なものという理由で石を投げられたり、ね、そういうことをされている。でもダビデは甘んじておきました。主が今そのように、ね、彼をしているのだ。 ダビデはそれを甘んじて受けました。主に従う心、主に従順する心がダビデにはあります。でもアブシャロムにはない。この場合生き残るのはダビデの方です。まあ、後には分かるんですけど、でも今この時点ではアブシャロムの側の方が勢いづいております。素晴らしい助言も受けました、ね、アヒトフェル。ダビデは今疲れてますから、ね、速やかに行って打ち取りましょう、そういうふうに進言するんですけども、でそしてアブシャロムとイスラエルの全長老はこの計りごとを気に入りました。でもですね、アブシャロム余計なことをするんですね。アブシャロムは5節、しかしアブシャロムは言った。アルキ人フシャイを呼び出し、彼の言うことも聞いてみよう。ね、アブシャロムは、たまたまこの発言をしたんですけど、でもこの、ね、アルキ人フシャイを呼び寄せて、彼の言うことも聞いてみよう。この言葉を彼が発したゆえに、アブシャロムはね、このアルキ人フシャイの計り事を聞くことになり、そして運命が大きく変化します。このアルキ人フシャイは、ね、ダビデの側からのスパイでした。主がそのようにされたんですね。アブシャラムとしては、ね、せっかく計り事を、ね、いい人から聞いたんだから、もう一人、ね、助言する人がいる。ちょっとそちらの意見も聞いてみよう。ね、そういう気持ちが起こったんですね。6節から。フシャイがアブシャラムのところに来ると、アブシャルムは彼に次のように言った。アヒトフェルはこのように言ったが、我々は彼の言葉に従って良いものだろうか。もし、いけなければ、あなたの意見を述べてみなさい。するとフシャイはアブシャルムに言った。この度、アヒトフェルの立てた計り事は良くありません。ね、フシャイは、もうこのアヒトフェルのその計り事を聞いてちょっと身震いしたでしょう。もう今すぐダビデを追いかけるとするならば、本当にダビデたち殺されかねない、ね、何とかしなくては。そして本当に、ね、自分をアブシャルムが呼び出してくれてよかった、ね、思ったことでしょう。8節以降、フシャイはさらに言った。あなたは父上とその部下が戦士であることをご存知です。しかも彼らは野でこう奪われた恵まのように気が荒くなっています。またあなたの父上は戦いに慣れた方ですから、民と一緒には世を過ごさないでしょう。きっと今ホラー中どこかそんなところに隠れておられましょう。もし民のある者が最初に倒れたら、それを聞く者はアブシャロムに従う民のうちに撃たれた者が出たと言うでしょう。そうなると、たとえ獅子のような心を持つ力あるものでも気がくじけます。全イスラエルは、あなたの父親が勇士であり、彼に従う者が力あるものであるのをよく知っています。フシャイはまず、この、アヒトフェルの立てた計り事は良くない、ね、全面否定します。そして、アヒトフェルは、もう、少数精鋭で速やかに行動するのが良い。というのが、計り事でしたけども、でもフシャイは、ね、逆で、いや今、ね、ダビデは疲れてるのではない、むしろ気が荒くなってる、ね、こう奪われた恵まのようにもう、ね、戦いに仕掛けてくるものがあればすぐに打ち取る気構えでいる、そのように、進言します。そしてもし、このアブシャロム側から最初に犠牲者がもし少しでも出るならば、もうそのことがちょっとした噂となって、それが不安材料となって、ね、全イスラエルにとってこれは良くないことです、ね、アブシャロムの不安をかきたてます。アブシャロムは、ね、戦士ではありません。確かに謀略家ではあったでしょう。でも戦い慣れはしておりません。そういう恐れ、ね、父親に対する、不安感といいますか、何か、そういう恐れはあったでしょう。それを巧妙に、ね、フシャイはついていきます。そして巧妙にアブシャロムの自尊心を、ね、プライドを、かき立てる発、その、計り事を立てていきます。11節から、 私の計り事はこうです。全イスラエルをダンからベールシェバに至るまで海辺の砂のように数多くあなたのところに集めて、あなた自身が戦いに出られることです。我々は彼を見つけ次第その場で彼を攻め、梅雨が地面に降りるように彼を襲い、彼や共にいるすべての兵士たちを一人も生かしておかないのです。もし彼がさらにどこかの町に入るなら、全イスラエルでその町に綱をかけ、その町を川まで引きずっていって、そこに一つの石ころも残らないようにしましょう。要するに物量作戦です。アブシャルムは、ね、戦いは慣れておりません。でも全イスラエルを、ね、招集して、もうそういう海辺の砂の数のように物量作戦でいけば、ね、アブシャルムとしても心強いことでしょう。そして、ね、何よりその自尊心をくすぐった、あなたご自身が、ね、アブシャルム自身が、戦いに出られる方が良いでしょう、ね、11節で、フシャンは言っております、ね、アブシャルム自身が、その非常に大勢の、戦闘の、総指揮官となって指揮をする、もう巧妙にアブシャルムのその、プライドをくすぐったことでしょう。そして、ね、これだけ人がいれば到底負けるはずがない、ね、もし、ダビデがどこかの町に入るならば、その町に綱をかけて、もう全イスラエル丸々その綱を引いていって、川まで引きずっていって、そこでもう 一つ石ころも残らないようにしましょう。もう非常に、ね、まあ、威勢がいい話です、ね、アブシャロムはその威勢がいい話に飛びつきます、14節から、アブシャロムとイスラエルの民は皆言った。アルキ人フシャイの計りごとはアヒトフェルの計りごとよりも良い。これは主がアブシャロムに災いをもたらそうとして、主がアヒトフェルの優れた計りごとを打ち壊そうと決めておられたからであった。アメン、ね、久しぶりに主が、ね、ということが出てきましたね。主ご自身が動かれた、本当に久しぶりに見ました。主ご自身が、ね、動かれたんです。ダビデのその祈りを聞かれた。ね、ダビデはあらかじめ祈っていました。この、ね、アヒトフェルのその助言が愚かなものになりますように、15章の30節で、ね、アブシャロムにアヒトフェルがついたというのを聞いて以来、ね、そのことをダビデは速やかに祈りました。主はそのたった一言の祈りを覚えておられ、聞いておられたんです。そしてダビデは平和のうちにこのエルサレムを去って、そしていろいろな人間模様はありましたけれども、でも、結局このアヒトフェルのところにフシャイも行くことになり、そしてフシャイが、計り事を立てて、このアヒトフェルの優れた計り事を、ね、打ち消しました。主がアヒトフェルの優れた計り事を打ち壊そうと決めておられたからであった。人は計り事を巡らします。知恵を用いて、また巧みに何か下準備を凝らして物事を陰謀を図ったり、あるいは、ね、物事を自分勝手に勝手に進めて、もう勝手に裏準備を進めて、もう人々が気づいた頃には遅いような、そういうこともします。最近の日本の政治でもそういうことが行われました。けれども主は人の計り事を虚しくされます。人間の中の知者、それがいかに知恵深くても、神様はその知恵深さを愚かなものにされます。第一コリントの手紙の一章、冒頭でお読みしました。人はですね、本当に知恵を持って、人間の知恵を優れたものとして神様の方を軽んじるような、ね、そういうところが、アブシャロムのような、ね、そういう、なんか表立ったこと、人の人気取りをしようとする人は特に、ね、そういうところがあり ありますけれども、でも結局神様の計り事がなるんですね。第一コリントの一章の、18節からお読みします。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。知者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは、神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって、宣教の言葉の愚かさを通して、信じる者を救おうと定められたのです。アメン。この世の知恵に頼る人と、同時に神様の知恵に頼る人があります。この世の知恵、この世の議論家、知恵者、それらを主は愚かなものにされます。そして、本当に主により頼む人、それは、この世の知恵者から見れば弱く見えます。ダビデの今回のありさまは非常に弱々しく見えます。けれども、ダビデは、そのような愚かさをあえて選びました。それは、この世の知恵者、議論家を無効にしてくださる主をより頼んだからです。主の方をよりどころとしたから。そして実際に生き残るのはダビデの方です。生き残るのはこの世の知恵に頼るものではなく、イエス様に頼るものです。神の知恵に頼る人こそが生きながらえて再び栄えるようになります。ダビデはこの度確かに、バテシェバとの罪、またウリアを殺すというそういう罪を犯しました。けれども彼が、このようにして守られて、この世の知恵者を、愚かなものにするほどまでに主ご自身が守ってくださったのは、それダビデが悔い改めて、あくまで主に従ったからですね。もしサウル王のように、罪を犯した、それが指摘された、それをさらに上塗りして、人目を気にしたり、もう主をないがしろにする、そういうことをダビデがしなかったから、むしろ主に仕えたから主はダビデを愛されたんです。私たちもダビデのように主を愛するということを貫くならば、主が守ってくださいます。どうか皆さんは、このアブシャルムのように、なんか外見的な、派手なパフォーマンス、何か、盛り上がりそうなこと、そういったことにかまけて主をないがしろにする側ではなく、本当にダビデのように、たとえどんなに、屈辱的なことであろうとも、それでも主に従うという道を貫きましょう。このダビデに従った人たちの方が後に、栄誉を受け、アブシャロムに従った人たちは、恥を見ます。今この時代を生きている私たちも、今この時代キリストは、何か、この世のメディアとか世の人々から見るに、何か弱々しそうな、そういう感じを受けているかもしれません。けれども、イエス様につく人を主は残してくださいます。血を受け継がせてくださいます。どうか、イエス様につながって、この血を相続していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちもいつでもあなたにつながるものでありますように。この世の知恵者はどこにいるでしょうか？この世の議論家はどこにいるでしょうか？主よ、あなたはそのような人間の知恵を愚かなものにされます。主よ、この度この日本の国の政治家において、トップの中において、そのような陰謀が見えぐらされ、人の知恵、人間の小賢しい計り事によって、主よ、強制的に平和でないことが行われようとしております。しかし、平和でないことを企んだアブシャロムはどうなったでしょうか？平和であることを望んだダビデはどうなったでしょうか？イエスよ、どうか平和であられるあなたがこの日本を またこれからのこの世界を導いてください。そして我ら一同の歩みを平和のうちに導いてください。平和を作るものはサヤです。その人は神の子供と呼ばれるから。主よ、私たちは柔和なものとしての地を相続する幸いに預からせてください。どうか一人一人の家庭、職場、それぞれの行く先々において、あなたの平和、そしてあなたの守り、あなたの祝福が豊かに注がれていく生徒たち一同でありますように。今日もあなたが命の御言葉を与えてくださったことを感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当にいつでもどこでもあなたの皆を呼ぶものでありますように。主よ、起きている物事人より、主よ、この背後においてそのすべてを収めることができるあなたを信頼することができますように、イエスよ助けてください。旅では争いことが起きた時、真正面から戦い勝つということを選ばず、主よ、今起きているこのことがあなたからの許しがあるかどうか、そして今自分は主から追われているものであるのかどうか、それを本当にあなたの御前において確認すること、それをまず先に決めました。主よ、私たちにも起きている物事人に気を取られるということをあなたが取り除いてください。そしていつでもどこでも、主よ、その背後におられ、そのすべての正しさを立てておられるあなた自身に対して、私たち自身の歩むべきスタンスを仰ぐことができますように、イエスよ、あなたが私たちを助けてください。主よ、平和を好むものであった旅で争いを憎み、そして謀反を起こしたその息子から本当に追われる身になってエルサレムを離れてゆく旅でした。主よ、あなたがこの旅でを今回も、主よ、あなた自身のしもべとし、起こされたそのすべての模範の中から旅でを守り、再びイスラエルを旅でへと返してくださるあなたのその技を見ました。主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。旅でから今回私たちは学ぶべきは、主よ、本当にあらゆることに対して、主よ、あなたの力を信じてあなたに委ねるということです。アヒトベルが息子の側に立った時、彼の悪巧みが優れていることを旅で自身は知っており、それに対して主よ、あなたにより頼む旅でを見ました。主よ、私たちにもこのような知恵、このような信仰を与えてください。そして主よ、人の知恵を与えることも、それをまたこぎ下ろすこともできるあなた自身を信頼して、すべての知恵があなたから来たものであり、これを本当に没にすることも、またこれを優れものにすることも、あなた自身の手にかかっているということをして、主よ、私たちは旅でのようにあなたにより頼むものでありますように、主を祝福してください。今日のこの御言葉を心から感謝して、戦いにはあなたがどちらに立つかということによって勝敗が決められるということを教えてくださったことを心から感謝して、いつもあなたの皆を呼び、そして勝利に預かる私たちでありますように、私たちを祝福してください。イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。